聖書詩編139編17から18節、コロサイの信徒への手紙2章6から15節。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神性が、余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を、神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。説教、キリストに満たされている。ただいまご一緒にコロサイの信徒への手紙の言葉に聞きました。ここにはあなた方はキリストにおいて満たされているとあります。あなた方とは教会を指しています。教会はキリストにおいて満たされているというわけです。この手紙は使徒パウロがコロサイ教会に宛てて書いたものです。パウロは教会に対して、あなた方はキリストに満たされているのだと伝えたかったんです。コロサイ教会だけではありません。すべての教会に対してです。私たちの教会もキリストに満たされています。キリストに満たされている。それはどういうことでしょうか。はじめにコロサイ教会について少し触れておきたいと思います。コロサイ教会はパウロが伝道したことによって建てられたのではなくて、パウロの同労者であるエパフラスが伝道しました。この手紙にもエパフラスの名前は何回か出てきます。パウロはエパフラスからこれから申し上げますようなコロサイ教会の実情を聞かされまして、いても立ってもいられなくなってこの手紙を書いたようです。コロサイ教会のキリスト者はエパフラスから福音を聞かされて信じました。ところがその後、偽教師が教会に入り込んできて、今日の箇所にもあります通り、人間の言い伝えに過ぎない哲学を語って、教会を惑わせ始めました。人間の言い伝えに過ぎない哲学とは、教会が教えられてきたものではない教えでした。気をつけなさいと教会に注意を促す言葉がありますので、教会の中にはこの人間の言い伝えに過ぎない哲学の虜になってしまった人たちがいたようです。哲学と申しましても、 ギリシャ哲学に代表される私たちが言うような哲学とは違います。コロサイ教会での哲学がどんなものだったのか、実ははっきりとは分かっておりません。ただ人間の言い伝えとか虚しい騙し事と書かれていることから考えますと、人間の頭の中で作り出されたものであるのは確かです。流行りの宗教的な思想といえばいいでしょうか。星や月などの天体を拝む人たちもいたようです。こういうわけで二世教師によってコロサイ教会にはキリスト教と関係ない考えが入り込んでしまいました。二世教師から異なる教えを聞かされた教会の中には、騙されて虜になってしまった人たちもいました。キリストに従わなければいけない人たちが人間的な考えに屈してしまいました。神以外のものを拝むのは神のご意志に反します。神は旧約聖書の実会でこう命じておられます。あなたには私を置いて他に神があってはならない。実会の第一の戒めです。私たちキリスト者は神以外のものを拝んではなりません。神のご意志に反した異端的な教えは巧妙に忍び込んでくる恐れがあります。キリストだけでは足りないような気がして何かを加えて拝む、聖人崇拝というのはその一つの例かもしれません。人間を拝んではなりません。おいしい飲み物を水で薄めてしまうようなことを人は気づかないうちにしてしまうこともあるのです。異端的な教えは神からもたらされるものではありません。神が私たちに語っておられるのではなくて、人間の思いが語らせているものです。人間から出てくる言葉です。つまり聖書の言葉そのものではありませんし、聖書から導き出されたものでもないということです。それはキリストに従うためのものではないので、気をつけなければなりません。うっかりすると信仰の道から外れてしまいますけれども、キリストについて教えられている言葉は人間の言い伝えとは違います。と言いますのも、キリストのうちには満ち溢れる神性が余すところなく見える形をとって宿っているとあるからです。ここでパウロはキリスト者の気持ちを人間の言葉からキリストに向けさせます。そしてキリストの神性、すなわちキリストは神であられると語っています。しかも見える形をとっているわけですから、キリストを知ることは神を知ることであるわけです。キリストを通して私たちは神を知ります。神のお考えやご計画など、神に関わる一切のことをキリストによって教えられます。そのことを宿っているという言葉で伝えているのは私たちにとってとても重要です。私たちが普段宿るという言葉を使うときには、どこかに行って一時的にとどまるという意味で使うのが多いと思います。けれども、ここでの宿るという言葉は一時的なものではなくて、長く滞在するときに使われます。ですから、意味としては宿るというよりも、住むという方が近いかもしれません。つまりキリストの神性というのはキリストのうちに住んでいる。いつも同じで変わらないわけです。私たちに神を教えてくださるときにもキリストの神性は変わりませんから、私たちはいつもキリストを通して神の一切を知ることができます。今までもそうでしたし、今もまたこれからもそうです。キリストを知ることで神を知り、キリストと共にいることで神と共にいます。 人は神を見ることができませんので、神がどういうお方であるかを知るにはそれまで高いハードルがありました。しかしキリストが見える形をとって宿ってくださいましたので、私たちはキリストによって神を知らされ神と共にいられます。しかもここではキリストの神性が満ちあふれると言われています。キリストの至るところで神を見出すことができるというわけです。先ほど申しました宿ることと意味が重なる部分がありますけれども、いつでもどこでもキリストは神なのです。キリストは人としてこの地上で過ごされましたが、その時も神であられました。キリストは神であり人でありました。人という姿を取られ、キリストの言葉や働きが人々に知られるようになったからこそ、私たちも神を知らされました。キリストには神性が満ち溢れていますので、神の一切を知らされるに至ったというわけです。そのことによって何が起きたかと言いますと、十節にありますように、あなた方はキリストにおいて満たされているようになりました。あなた方、つまり教会はすでにキリストに満ち溢れているというのです。ここではキリストと教会の関係が明らかにされています。先ほどに続いて満ちているという言葉が使われていますけれども、この言葉の元の意味は空間的にいっぱいになった状態です。例えばコップの中に水を入れたとします。その時にコップの縁のところまで水を入れた状態を、ここでいう満ちているという状態です。すでにコップの中は水でいっぱいになってしまって、もうそれ以上水を入れられない状態です。空のコップを教会とお考えいただくと分かりやすいかもしれません。教会の中がキリストでいっぱいになって、余計なものが少しも入らないのがキリストに満たされている状態です。教会が神性に満ちたキリストそのものになるわけです。私たちはそのコップの一部でありますから、私たちもキリストに満たされている。余計なものが入る隙間はありません。これは人間の生活を考えますと大変恐れ多いことだと思います。顧みますと過ちを犯し、キリストの名を汚すことが少なくありません。キリストに申し訳ないと思います。そのような私たちがキリストに満たされている。しかも満たされているという言葉には将来的な意味も込められています。つまりこれまでキリストに満たされてきたように、これからも将来にわたって満たされていくのです。キリストに満たされた状態が続いていくわけです。キリストからの恵みが豊かに与えられます。その恵みは少しも減ることがありません。それでもなお自分にキリストが足りない、満たされない感じがするでしょうか。キリスト以外のものを頼りにしたり拝んでみたり、そういう必要がありますかと聖書は私たちに問いかけてきているんです。裏を返しますと、余計なものに惑わされるなということです。十節後半にはキリストがすべての支配や権威の頭と書かれていますから、キリストは一切の上に立つお方です。この手紙では一章で、教会はキリストの体であり、キリストは頭と言われています。キリストとの関係について、キリストが頭と言われているのは、この手紙の大きな特徴です。今日の箇所にもこの特徴が現れています。キリストは世の中のあらゆるものに勝るお方です。私たちを満たしておられるキリストは頭として すべてを治めるお方ですので、ご自身によって満たされている教会を悪からお守りくださいます。同時に私たちの頭となって、私たちのうちに永遠に宿ってくださいます。キリストは私たちから離れてしまわれることは決してありません。ですから私たちは余計なものに惑わされてキリストから離れてはならないのです。キリストに満たされている限り、キリストから豊かな恵みを与えられます。この十節で語られていた内容、すなわち教会の頭がキリストであり、教会はキリストに満たされていることをパウロは11節以下でさらに詳しく語っていきます。キリスト者は手によらないキリストの割礼を受けたとあります。それは肉の体を脱ぎ捨てるためのものと書かれています。肉の体というのは私たちが生まれた時から背負っている罪を指しています。この罪を脱ぎ捨てるために私たちはキリストの割礼を受けました。割礼という言葉は旧約聖書の律法にあります。それをここではキリストの割礼と言い換えて、キリストによって定められた割礼、すなわち洗礼を語るために用いています。キリストの割礼は手によらないとあります。言葉を補いますと、人の手によらないということです。実際の洗礼式を思い浮かべていただければわかりますけれども、多くの場合教会の牧師が洗礼を授けますので、人の手を介してになるわけですが、ここで語っているのは人の手に負えないという意味です。罪を脱ぎ捨てるために洗礼が授けられますが、罪を脱ぎ捨てさせるのは洗礼を授ける人にはできません。だから人の手に負えないというんです。ではどうしたら罪を脱ぎ捨てられるでしょうか。12節には、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたとあります。洗礼によって私たちはキリストと共に葬られました。キリストと共に死んだわけです。この罪の体がです。神に罪を犯した人間には神によって死を定められました。だから人は死ぬのですけれども、洗礼によってキリストと共に死ぬのは罪の体だけです。しかし罪の体と別に体があるわけではありません。そこで一度罪の体が死んだ人は、キリストを死者の中から復活させられた神の力を信じるとき、キリストと共に復活させられるのです。罪の体が死んだ後には、キリストが復活させられたのと同じように、罪に死んだ人の復活があります。これは誰でもいいわけではありません。キリストを復活させた神の力を信じることが必要です。信仰が求められます。信仰を認められた人は罪に死んだ体を復活させられます。一度死んだわけですから、改めて罪を問われません。キリストと共に復活させられた人を神はキリストと共に生かしてくださるのです。神は死んでいた人を生かす、まさに復活です。洗礼によって罪の体が死んだ私たちを神は復活させてくださいました。神は生かしてくださったと過去形で書かれていますので、すでに私たちを生かしてくださっています。神が生かしてくださったのは、新しい命を得させたと言い換えることもできますから、私たちが新しい命を持って生きられるようになさいました。 つまりここで言われている新しい命というのは将来与えられるものではないのです。キリストによる救いを信じて洗礼を受けた時に与えられるものです。ですからキリスト者は皆今すでに新しい命を持って生きています。罪に死に復活させられた体を与えられています。私たちの罪は死んだということです。それも自分たちだけで生きているわけではありません。キリストと共に復活させられた私たちはキリストと共に生かされています。キリストに満たされているのです。私たちはキリストと同じように体ごと復活させられたわけではありませんけれども、キリストと共に復活させられ、新しい命を得させられていますので、将来体ごと復活させられるのは間違いありません。それで神は私たちの一切の罪を許しと書かれているのです。過去の罪も将来の罪も、神はキリストと共に生きている私たちをことごとく許してくださいます。キリストに満たされているというのは、一切の罪が許されているというのと同じなんです。また今日の箇所ではさらに、罪が許されているということを、証書の破棄という言葉で言い換えています。ここで使われている証書という言葉は、神に対する私たちの借金証書を意味します。私たちが神に犯した罪を、神に対する借金という形で記録したものがこの証書です。この証書がそのままになっていますと、神のもとに行ったときに返済を求められます。神に対して負っている借金を返せと言われてしまうわけです。ところが私たちの罪は重すぎますので、私たちは返済に応じることができません。これでは神のもとから追い出されてしまいますので、それ以上生きることはできなくなります。この証書を神は破棄なさいました。十字架に釘付けにして取り除いてくださったとあります。これはキリストの十字架のことです。神はキリストを十字架に釘付けになさって、その時に一緒に私たちの証書も釘付けになさいました。キリストの十字架がなければ私たちの証書は破棄されませんでした。つまりキリストの死と引き換えに神は私たちの罪を許してくださったというわけです。罪に死んでいた私たちを生かすためにキリストは死なれ復活させられました。キリストの死と復活によって私たちには罪の許しと新しい命が与えられました。そのキリストに教会は満たされています。私たちの間にはキリストが変わることなく宿ってくださいます。この事実を知らされた私たちがキリスト以外に何かを頼りにする必要があるでしょうか。全く必要ありません。キリストは私たちを支配しようとする諸々の支配と権威を剥ぎ取られました。そして晒し者になさったとある通り、私たちを取り巻く余計なものはキリストに勝てません。キリストの勝利は決定していて、あらゆるものの力を失わせました。そのキリストが教会の頭です。そのキリストによって私たちは満たされています。生かされています。新しい命を得させられました。私たちはキリストの前にひれ伏してただ感謝するのみです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ。あなたの御子、イエス・キリストは人となられ、私たちの世界で生きられました。十字架で死なれ、復活させられました。 キリストと共に罪に死んだ私たちが、キリストと共に新しい命に生きられるようにするためでした。私たちがキリストのもとに置かれ、キリストご自身で満たされていることに深く感謝をいたします。しかし私たちは絶えず罪の誘惑にさらされています。聖書にはない人間から出てくる言葉に惹かれそうになります。どうか私たちがキリストの言葉に聞き、キリストを頭として仰いでいられるようにしてください。教会はキリストが生きて働いてくださる場であることを私たちが証ししていけますよう、私たちに力をお与えください。願いつつもここに集うことができない一人一人を覚えます。病気の人を癒してください。回復させてください。体の弱っている人を支えてください。悩む人、不安な日々を過ごしている人が、どうかあなたによって慰められますように。必要なものをこと書いている人に、どうかあなたが必要を満たしてください。看病している人、介護している人たちの健康を支えてください。一人一人の信仰をどうか強めてください。この世界全体が神を知り、恵みで満たされますようにあなたが助けてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。